もしもし、テレフォン人生相談です。
い、もしもし、お願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
子供たち、特に上の娘のことなんですけれども、
はい。
ちょっと厳しくっていうか、あまり関心を持たないようにして育てたので、今あまり寄りついてもらえなくなってる。当然といえば当然なんですけれども、そういう状態で、これからもしも仲良くできるんだったらしたいという気持ちがあるんですけれども、それは難しいのかなと毎日思い悩んでおります。
なるほど。まずあなたおいくつですか？
はい、61です。
61歳。ご
はい、
主人は
63歳。
63歳。お子さんはその一番上のお嬢さんおいくつ？
はい、35です。
で、下にもいらっしゃるんですね。
はい、32の息子がおりますけれども、
はい、
はい、
お二人お子さん、
はい、
お嬢さん、
はい。
息子さんは結婚してらっしゃる？
娘の方は知っておりまして、
はい。
息子は一人暮らしです。
なるほど。お嬢さんは、ご結婚後もうお子さんとかいらっしゃる？
小学生の、長男がおります。
なるほど。
はい。
もちろんそうすると別居でいらっしゃいますよね。
はい、そうです。
子供の頃に
はい。
割合に何かまってあげなかったっていうこと？
そうですね。私自身が結構厳しく育てられてたんですね。それで、母親になったら、今の親みたいじゃなく、もっとこう子供と何でも話ができて、仲のいい親子関係でいたいなというものを持ってたんです。で、子供が、上の子が4歳ぐらいまでずっとそうしてきたつもりだったんですね、自分では。で、その様子を私の親が、母親が見て、ちょっとそれ甘やかしすぎなんじゃないって言われて、で、あ、やっぱりこれじゃダメなんだ、母親は私にしたように厳しくしなきゃいけないんだって、例えばいじめられて学校に行きたくないとか言うと、学校は行かなきゃいけないからどうしても行きなさいっていう感じで、詰められたりとか、あと熱が出て学校を休んでも病院には連れてってもらえず、すごい熱でベッドに寝てて落ちて苦しんでても、母は休んでもらえずに、で、夜になって冬の寒い道を近くの診療所のようなところに連れて行ってくれたんですけど、その時も熱でフラフラで歩けないから、せめて自転車、母は自転車を押して行ったんですけど、自転車に乗せて押してくれないかって頼んだら、ダメだと、歩きなさいと、じゃあせめて自転車の後ろの荷台につかまらせて歩かせてくださいって頼んでも、ダメだと、前を歩けと言われて、自転車の前をふらふらしながら歩いてたら、車が来るから危ないから、まっすぐに歩きなさいって言われて、もうふらふらながら一生懸命まっすぐに歩いたりとか、そういうのもやっぱり厳しくされてました。
なるほど。それはちょっと厳しすぎましたね。そうすると、そういう育てられ方をしたので、逆
はい。
に優しく甘やか
はい。
して育ててたのが4歳まで。母
はい。
親の言うこ
はい。は
と
い。
を聞いてしまい、厳しく育てたあなたのお子さんの育て方はどういう面で厳しく育てたんですか？
靴の揃え方とか、そういうマナー的なことを教えようとしたんですけど、なかなかうまくできなかったんですよ。やりなさいって言ってもやってもらえず、お手伝いもしてって頼んでもしてもらえず。
じゃあ、あなたはそのお母様のような形にはならず、靴を揃える方法を教えたけれども揃えてくれない、お手伝いをしてくださいって頼んでも手伝ってくれない、初めからあなたには従ってくれない状態でお嬢さんは育っちゃったってこと？厳しく育てたら、今は親を親とも思わないみたいなところがあるってこと？
親どころじゃないと思いますね。親と認めてないと思いますね。
親と認めてないってのはどういうところ？
やっぱり反応ですかね。メールとかしても帰ってこないか、または一言だけ必要最小限の事務的な返事だけしか来なかったり、で、電話しても迷惑そうな声で出てきたりするんで、嫌なんだな、私からの電話がっていう感じですね。
例えばメールにしろ電話にしろ内容はどういうことですか？
たわいもないことですね。こういうお店ができたから今度行ってみたいな、一緒に行かないとか、ランチに一緒に行きたいなとか、
日常の、まあ、要するに日常のお誘い、うん、
はい、はいはい、誘わないでほしいっていうふうに言われますね。例えばうちに食事に来ないかとか、そういう誘いもしないでくれと。
その理由は
来たくないっていうことですね。要するにね、
お子さん育ててて忙しいとか、
はい、
ご主人の手前もあるからとか、
はい、
そういう話じゃないの？もう来たくないっていう、
はいはい、
それははっきりしてんの？
そうですね、はい。
ということで、あなたとしては今日こちらにお電話くださったのはどういうことがご相談なんですか？
はい、はい、最初の子供が冷たくなってから、最初のうちはなんか夢みたいなことを考えてて、もう一回生まれ変わったら今度は優しい母親に本当になろうって思ってたんですけど、実際にそんなことはまず無理だろうなっていうふうなのは分かってっていうか、そうだろうなと思って、このまま子供と仲良くできるのを夢のように描いたまま人生を終わってしまうのか、それとももっと子供にアプローチしてもいいのか、どうなんだろうなと思って。
ああ、なるほどね。それの、はい、がのご相談ですね。
はい。
はい。今日はですね、三石メソッド主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います、
はい。はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
お話を伺ってて、
はい、
まず思ったのはね、
はい、
あなたのママがあなたにしたこととかね、
はい、
これな、はい、何も特殊じゃないと思う。
あ、そうですか。
うん、一つはね、
はい、
うん、それとね、熱があった時とか、はい、子供の頃のこととか、
はい、
あなたはその辛いことをはっきり覚えているのかもしれないけど、
はい、
そんなの覚えてたってしょうがないんだから、
はい、
ね、人間って記憶の修正ってできるんですよ。
はい、
いや、あれは熱があって子供だったからなんか勘違いしてたんだなっていうふうに思い込む。うん。それできるから。できなくないから。それに、それ本当かもしれないじゃん。
そう思う。
そういう、努力じゃない。努力じゃないんだよ、そんなの。努力じゃないんだよ。だって努力っていうのはあなたそれ確信があるからなんだよ。
はい。
それは確信じゃないんですよって話なんだよ。あのね、それともう一つはね、
はいはい、
母親にとって自分はいい娘だったに違いないとね、
はい、
もう一つはね、娘にとって自分はいい母親だったに違いないというふうに記憶を修正するんですよ。後悔ばっかりしてないで。4歳まではすごく可愛がれって言うじゃないですか、実際。で、4歳から厳しくしてもいいんですよ、と。
はい、
うん、あのね、子育ての本ってね、
はい、
山ほどあってさ、
はい、
いろんな人がいろんなこと言ってるわけ。だから7歳までは絶対に文字を教えちゃダメっていう人もいればさ、
はい、
ね、生まれた日から本読んでやんなきゃダメっていう人とかさ、
はい、
だからないんですよ、その正解なんていうのは子育てでね。だから、はい、ないっていうことまず、これ前提ね、
はい、
だからあなたは、悪い母親だったって思ってんのが勘違いなんです、これ。私にとっていい母親じゃなかったっていうのも勘違いね。うん。で、自分は母のために一生懸命我慢してて辛いことしかなかったっていうのも勘違いなんですよ。そういう頭を作っていくのも大事。うん。それとね、もう一つはね、
はい、
娘にお誘いをするって言ったけど、人を誘うっていうことはね、人の生活を侵食するんだよね。
あ、
要するに。でね、そのお嬢さん35歳。そして、小学生の子供がいるわけですよ。
はい、
この家庭はね、この平均年齢で動いてんの。
はい、
つまりさ、35足す、旦那同じ年として35で70でしょ、
はい、
それで、小学生いくつ ?10 歳くらいとして80じゃん。80÷3 っていう平均年齢で動いてるわけよ。
はい。
そこにあなた入っちゃダメよ。
はい、
うん。報告ならいいと思うんだよね。例えばね、 この町にこんな店ができたのよ、行ってみたら楽しかったわよっていうメールだったら返事来るよ。
そうですか。
うん、返事来る。でも一緒に行きましょうよって言って無視されてんでしょ。
はい。
嫌だもん、一緒に行きたくないもんだって。娘は自分の家庭を守って楽しくやってんですよ。はい。ママからの誘いがうるさいくらい楽しくやってんの。ね、誘わないでくれっていうくらい、はい、これはね、親としてはめでたしめでたしでね、
はい、
ああ私の育て方が良かったんだわって思うとこなんだよ。
あ、
それをあなたはさ、私の育て方が悪かったから寄りつかないと思ってるでしょ。
はい。
だから多分あなたのママがあなたにしたことは、
はい、
きっと普通のことですよ。そんな鬼のような般若のような話じゃなかったと思う。もしあなたが記憶してるんだったら、それはきっと記憶違い。
そうですか。
うん。
はい。
そして、あなたが、お嬢さんにしたことは、
はい、
あなたは、とってもいい母親だったの。それは今のお嬢さんも見ればわかるわけですよ。ママのお誘いにね、
はい、
パーッと来て、あれ買って、これ買ってとかね、もう、うちにいるのが嫌だから、夫も子供も放り出して、ママのとこに遊びに行きましょうって来たりね。そういう人だっていると思うんですよ。だからね、ママに寄りつかないっていうのはね、
はい、
私の育て方が悪かったんじゃなくて、はい、私の育て方が良かったんですよ。これ花丸だよ、これ花丸。うん。
そうですか。
そう。でね、もう一つなんだけど、
はい、
あなた61って言ったでしょ。
はい。
ね、長女さん35歳。
はい。
この35歳の長女にね、私はママみたいな61歳になりたいなって思わせなきゃダメなんだよ。わかる？
はい、
あなた見てて今娘言えないと思う、それを。
あ、
うん。つまりあなたは楽しい人生送ってないんだと思うんだよね。
そうです。
うん。だから自分の楽しみをさ、
はい、
本当に見つけて、
はい、
毎日毎日楽しいな楽しいなっていう気持ちでいると、そういうのってメールしないでも手紙書かないでも電話しないでもさ、伝わるんだよ、娘には。はい、そうすると、なんかママ楽しそうにやってんなと、
はい。
61になったら私もママみたいになりたいって、そこだよね。今度生まれ変わったらもっと甘やかせて35の娘が寄ってくるようになりたいって、勘違いもいいとこですよ。
そうですか。
そうだよ、はい。私これはもう大成功と思います。悩むとこじゃないから、あなたがしなきゃいけないことはさ、
はい、
毎日毎日それこそルンルンしてることで、ルンルン、
あ、
うん、ね、
はい、
一生懸命遊ぶの。
あ、
遊ぶっていうのはね、急にはできないんだよ、はい、遊ぶにも訓練がいるんです、
はい、
うん、だから、うん、軽いところから遊び出してね、楽しいことだけを書く日記みたいなね、ノートみたいな、今日はこれが楽しかったみたいな。娘をさ、10年計画で、
はい、
羨ましがらせようよ。
あ、
ね。
はい、うん。ありがとうございます。
それが一番いいと思う。
はい。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。分かりました。はい。
はい、他人のこう立場をが読めてなんぼですからね。
はい。
うん。立場をお互いに読んどいた方がいいなっていうのが一つ今のお話聞いてて感じました。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。